今の聖歌隊の放送の曲は花彩る春をこの友は生きたという言葉で始まっていました。二節が緑燃える夏をこの友は生きた。三番が色づきゆく秋をこの友は生きた。四番雪輝く冬をこの友は生きた。それぞれの四季変化の中に友は生き、そして見事に召されたということですが、特に四節の雪輝く冬をこの友は生きた、命を温めつつ安らかにこの日目を閉じれば思い浮かぶのはこの友を包んだ主の光、思い浮かぶのはこの友を包んだ主の光、とても素晴らしいと思います。私たちは愛するものを手に送ったという時に、どんな人にとっても必ず寂しさと悲しさに襲われますし、またおそらくどなたもそうだろうと思うんですが、生前にこちらで気づかなかった、もっとこういうことをしておくべきだった、あれが足りなかったな、どんなに不満を与えて我慢させたんだろうというようなことを思い起こすのですけれども、この最後の句、この日目を閉じれば思い浮かぶのはこの友を包んだ主の光、私たちの限界のある接し方、思い起こせばやはり悔いられることが多いんですけれども、その天に召された人は確かに主の光に包まれている、そのことが唯一の慰めになるんです。そして今この四季の変化の中をこの友は生きたという歌だったのですけれども、それが今朝の聖書の箇所と関連いたします。創世記の8章の21節からのとこですが、主はなだめの香りを書いて御心に言われた。人に対して大地を呪うことは二度とすまい、人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい、地の続く限り種まきも刈り入れも寒さも暑さも夏も冬も昼も夜もやむことはない。春夏秋冬、変わりのないその季節、そして一日、昼があり夜がある、で私たちの一日にもいろんな変化があり、生涯の流れの中でもいろんな変化がある。しかし今朝の聖書の言葉は、もう呪うことを二度とすまいという神の決意の言葉を聞くのです。これは言うまでもなくノアの箱舟の物語、長い雨の止んだ後にようやく晴れて水が引いて箱舟に乗っていたノアの一族と、そしてその全ての生き物が地上に出なさいという命令を受けて、早速ノアの一族は礼拝をするわけですね。なだめの供え物、動物を全て焼く、そしてその煙が上がっていくっていうことにおいて、神様がそれを嗅いでお喜びになる。なんかなんとなしにですね、目に見えない方ですから 目に見えるものを差し上げてもダメっていう時に、煙と香りっていうのはそれがそのまんま通じるんだっていう思いが昔の人にあったのかなという、感じがするのですね。そして、私たちから見ると、動物を殺して、そして丸焼きにして、その煙が神様を喜ばすというのは、これは全く生活習慣の上でいくと大変残酷な感じがするのですけれども、牧畜の民族にとっては日常茶飯事のことでありましたから、その日常茶飯事のことの中でその技が特に神様に向かってっていうね、そういう意識を持ったのかなというふうに思います。私はこの神様の言葉、もう二度と呪うことはしない、人のが心に思うことは幼い時から悪いのだ、人が罪を犯すということを神様はもうここで受け止められた、これをいちいち罰していたらもう生きていく人間はいなくなるという、そういうことですね。ですからこの時点で、特に私たちは新約聖書を持っていますから、この神の宣言の中にイエス・キリストにおける十字架のあの救いを用意された、つまりそのままいい加減に見過ごすんじゃなくて、その罪がしっかりと独り子において処罰されながら、しかもそのイエス・キリストが大変な苦しみ、どうして私を見捨てになったのですかと呼ばらざるを得なかった、 しかもなお我が神と呼び続けられたっていうあり方を通して、神はイエス・キリストにおいて死を始末された、それが復活よみがえりということです。私たちは誰でも身近な人の死を通してですね、自分の死、昔からそうですけれども、もうパスカルでも、あるいはもういろんな哲人たちが、人間だけが死を考えるということを説いていますね。これはそういう人たちが言わなくたって私たちだってわかるわけです。うちにいる犬を見ててもなんか死の恐怖とかですね、健康に留意しなければなんていうのは配慮は全然ないみたいですから、ただその日その日を生きてるだけですから、お前はいつも私は思うんですが、平和でいいのお前はって、そう言わざるを得ないんですけども、人間はそうはいかない、善悪の知識っていうのはあるときに死を思う、そしてその死を思うときに誰でも襲われるのはやはり恐れであります。まあ死についてはいろんな考え方がなされてきてるわけですけれども、まあ多くの場合、特に日本ではですね、お盆とか彼岸のそういう法要っていうのがあったりしてですね、でその時に祖先の霊を迎えるという習慣がございます。これは普段はよそに行ってる肉親の霊を迎え火で迎えてですね、それで家族と一緒にいてって、ある意味でとても家族的な美しい風習だなというふうに思うのですけれども、キリスト教的な考え方でいくとそういう考えを持たないんですね。どこかにいる霊を持って迎えるっていうのは、そういう考え方を霊魂不滅論というわけです。体は死ぬけれども霊魂はどこかで生きているんだという、そういう考え方ですが、キリスト教では霊と肉っていうのは一つだから、その人が死ぬ、肉体において死ぬっていう時には霊においても死ぬっていうことになるというのは基本なんですね。しかしイエスの十字架の最後の時にイエスご自身が、父よ我が霊を御手に委ねます、 というふうに言いました。つまりどこかで浮遊しているのではなくて、我が霊は神のもとにしっかり留まっている。だからいちいち呼ばなくちゃいけないという考え方はない。確かな神のもとにあるっていうね。ですからその考え方が実は復活につながってるんじゃないかというふうに思うんです。つまり死とは神のものなのだというふうに受け止めること、私たちをお作りくださり、そして私たちを生かし続けられた神のものなんだ。だから死とは神の懐に帰るっていうことに他ならない。有名なこの神学者であるカール・バルトっていう人がですね、人の限界、死は生の限界、生きてるっていうことの限界である、死は生の限界である、しかし神は死の限界である、そういう表現をします。神は死の限界、だから死をもってしても神に勝つことはできない、神は死に勝ちたも、そういうあり方がよみがえり復活を信じるっていうことで、なんかムクムクっとね、死んでいた人がもう一回に息吹き返してくるっていうふうなことじゃなくて、まあ、使徒信条では体のよみがえりを信ずっていう表現がございますが、それは終わりの時に、つまり霊と体、肉とが一つだったものがもう一度永遠の命に生かされるということを信じています、ね、霊魂だけをこうふわっているんじゃなくて、そういう意味で、しかしそれはまさに真実ということですね。その時に至らなければわからないけれども、しかし私もそういう死後の世界に行ってきたわけじゃございませんから、坊主見てきたような嘘を言いという、ことになるのは嫌です。だからわからないけれども、私はそう信じることによって一日を本当に生きられる、一日一生ですね、一日が本当に大事になるという、そういう生き方ができると思うのです。ですからこのイエス・キリストの十字架でのあの悲惨な死っていうことは、神が私たちの死と共にいてくださろうとしているっていうことを示しているもの、他ならない。詩編の139の7節に、どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう、天に昇ろうともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえようとも身をあなたはそこにいます。はい、神のいましたまはないところはないということですね。その意味で私たちの死に必ず神は共にいてくださる、どのような死をも神は受け止めて、キリストイエスの日にその人の生涯にわたって良い技を始められた方がキリストイエスの日までに完成してくださる。どんなに未完成に見えても、必ずどの命にもきちんと神の国における生きてきた意味があるように完成してくださるという、それがイエス・キリストにおける死生観ということになると思うのです。第二次大戦中にナチス・ドイツのためにアウシュビッツのところで、まあ、多くのユダヤ人が殺されたということはどなたもご存知なんですけれども、その中ですね、捕らえられながら幸運にも生き残って出てくることができた方々がおられますが、その中のビーゼルっていう人がこういう手記を残しておられるんですね。ナチス親衛隊員は2人のユダヤ人と1人の若者を 収容所の男子が集合した目の前で吊るした。二人の男はすぐ死んだが、若者の死との戦いは半時間も続いた。神はどこにいるのか、神はどこにいるのか。私の後ろの者が問った。かなりの時間が経っても若者はまだ縄にぶら下がって苦しんでいたが、その時再び私はあの男が叫ぶのを聞いた。今神はどこにいるのか。そして私は一つの声が私の中で答えるのを聞いたのである。神はどこだって。ここに彼はいる。神は講師台のあそこにぶら下がって、どんなにもおじさんに見えるところにも神はいてくださる。で、今日はこういう、写真とともに礼拝をするっていうね、これ年に一度のことなんですけれども、私たちは普段の礼拝において天上の友と一緒に礼拝をしてるっていうこと。私たちに生ける神には生と死はないのですから、その神を称える、神と共にいるということは、神の懐にいる生徒たちと共にいるということに他ならない。だから最後に歌うあの書影ですねの544というのは、天つ御民も地にあるものも父子御霊の神を称えよっていうふうに書影する。つまり主日の礼拝っていうのは常に生徒を記念する日でもあるんですね。そしてその意味で私たちは礼拝においてしっかりと天にある民とつながっている、共にある。そして私もまたそこに招かれているっていう、そういう思い、そういう平安で思い起こしては、ちょっと胸がキュッとなったり心が痛んだりっていうようなことが時としてあるとしても、それを超えた大きな神の愛の中に包まれているっていうことをしっかりと覚えたいというふうに思うのです。ですから私たちのまた歩みも決してそのまんま一人のものではない。そのことを毎週の礼拝でしっかり確かめる。そして私たちのあらゆる出来事の中におられる主を心から讃えていくものとなりたいと思います。お祈りしましょう。聖なる御父上様、この日、特に天上にある生徒たちと共に礼拝を捧げることを深く意識して、今、御前に礼拝を捧げています。あなたの御愛は、どの人に対しても完全であると信じています。私たちの幸福の価値観で言えば、あの死は悲惨という以外にはないように見えていても、あなたの恵みはそれを超えていると信じています。私たちが再び愛見る日を望みつつ、どうぞ二度と帰らない希少な一日一日を一生の思いで生き抜いていくことができますように、そのことがまた天上に召されている人々にとっての誠の供養であるという思いをいつも抱かせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。